今朝皆さんと共に見たい御言葉、それはエペソ人への手紙4章の8節から10節です。エペソ人への手紙4章8節から10節を聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ここ数週間にわたって聖書の教える教会のあるべき姿、特に成長について私たちは学んでいるわけですが、今日も続けてパウロの記した言葉からそのことを共に考えていきたいと思います。で、今日の内容を見ていく前に、まず前回学んだことを少し皆さん思い出してみてください。霊的賜物について7節から教え始めたパウロは、そのことに関して私たちが押さえるべき最も基本的な4つのポイントをその中で挙げていました。4つのポイントがありました。まず1つ目に見たのは、霊的賜物は全てのクリスチャンに与えられたものだということでした。救われた者にはみんな主から賜物が与えられているんだって。だからこそ神の家族として生きる者のうちには誰一人として賜物を私は持っていないって、そう言える人はおらず、皆がそれぞれに主から与えられたその特別な役割を果たしていく責任を持っていたわけです。私たちは一人一人与えられているその賜物を用いて、他の兄弟姉妹にはできない特別な方法で教会の成長に貢献していくことができるわけです。また二つ目に見たのは、霊的賜物というのは恵みとして与えられたものだということでした。恵みとして与えられたんだと。私たちは誰も自分の力や努力で賜物を勝ち取ったわけではありませんでした。そもそも私たちは主から何かをいただけるような、そんな祝福に値しない存在でした。しかしそんな私たちに対して主が一方的に憐れみを示し、救いを与え、そして主に仕えていくためのその力までも与えてくださったわけです。恵みによって救われた私たちには、恵みによって賜物が与えられ、そしてその恵みを、その賜物を主と兄弟姉妹とのために使っていくものとして私たちは今を生かされています。3つ目に見たのは、霊的賜物は計りに従って与えられたということでした。計りに従って与えられたんだと。要するに主は私たち一人一人のうちに全ての賜物を与えられたのではなく、それぞれに適切な量だけを分け与えられたということでした。誰一人と全ての賜物を持っている人はいません。私たち一人一人は確かに一人一人それぞれを見れば欠けている存在です。しかしそのような私たちが共に集えば、足りない部分を補い合うことができるんだって。キリストの体を構成する私たちには皆それぞれ別の働きをする、さまざまな機関、他の兄弟姉妹たちの働きが必要不可欠でした。私たちのうちには誰一人として役に立たないような人、そんな人もいなければ、必要のない人もいないわけです。そして最後4つ目に見たのは、霊的賜物はイエス・キリストによって与えられたものだということでした。賜物はイエス・キリストによって与えられたんだって。私たちに与えられた賜物は何も偶然適当に与えられたものではありませんでした。私たちのことを私たち以上に知ってくださる、罪も汚れもないそんなイエス・キリストによって一人一人に最善のものとして与えられていたわけです。だからこそ私たちの責任というのは、他の人と自分を比べて、そしてそれを羨んだりするのではなく、与えられた賜物に感謝して、そしてお互いの間でそれを用いて主のために仕えていくことでした。さて、こうして霊的賜物について、私たち一人一人に霊的賜物が与えられたんだということについて述べたパウロは、ここで少し話を中断して、イエス・キリストについて、イエス・キリストの姿について8節から10節の中で語り始めています。で、おそらく多くの人がこのエペソの4章を読んでいるときに、この8節から10節を見ると混乱してしまうことがあるわけです。 どうでしょう皆さん、これまで読んでみて、読んでいた時に7節と8節から10節のところ、ここにはどんなつながりがあるんだろうかって、そんなことを考えた方おられないでしょうか。特に私たちがこうやって文脈を見ていけば、7節で一人一人に恵みが与えられたんだと、そうパウロが述べた後、11節に飛んで、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったんですと、そう記した方が流れとしては自然なように私たちには思えたりするわけです。思いません？私たちには主によってそれぞれ賜物が与えられたんですよって、そしてその賜物にはこんな種類がありますって、こういうふうに私たちはこう読む方が私たち自然に思えるわけです。でもパウロはそのようには記していませんでした。そして代わりにパウロがしたこと、それはパウロは自分の愛するイエス・キリストについてここで語り始めるわけです。でもよく考えてみれば、まさにこれこそ私たちの思い描くパウロの姿ですよね。彼は主をあまりにも愛するがゆえに、この主がどれだけ素晴らしいお方なのか、どれだけ偉大なお方なのか、そのことを霊的賜物に合わせて熱く語らずにはいられなかったわけです。彼の心はいつもどんな話をしている時も主に対する思いであったり、主に対する賛美で満ち溢れていました。そして皆さん、これこそ私たち今の私たちも模範にするべき態度だということです。主がどのようなお方なのか、そのことにいつも私たちも同じように目を向けていなければいけないんだということです。で、特に今私たちは霊的賜物について7節から考え始めたわけですけれども、どうでしょう皆さん、霊的賜物という言葉を聞いたときに、そのことを私たちが考えるときに、どのような思い、どのような考えが私たちの頭に真っ先に思い浮かぶでしょうか。霊的賜物ということを考えたときに何を皆さん考えるでしょうか。賜物にはどんな種類があるんだろうかって、そのことをまず考えるでしょうか。自分はどんな賜物を持っているんだろうかって、そのことを考えるでしょうか。それともどうすれば自分が持っているその賜物を用いて教会で仕えていくことができるんだろうかって、そういったことを考えるでしょうか。もちろんそういったことを考えることが間違っているわけではありません。私たちにとってとても大切なことです。でも私たちがここで覚えたいこと、それはパウロは賜物に対して、賜物にどんな種類があるのか、そのことを考えるよりも前に、11節で考えるよりも前に、まず賜物を与えてくださった方イエス・キリストがどのようなお方なのか、その存在について心を留めたということです。パウロはイエス・キリストが私たちにそれぞれ与えてくださったんだって、賜物を与えてくださったんだって、種類について説明する前に、あ、ちょっと待ったって、私の愛する主イエス・キリストについてよく私たちは考えなければいけないって、こうして一体誰によって賜物が与えられたのか、そのことをパウロはよく考えさせようとしていました。ですから今日私たちがしたいことは同じことです。このパウロの言葉から、私たちも一人一人に賜物を与えてくださったその主がどのようなお方なのか、そのことを今一度共に考えてみましょう。そしてその中でそれぞれ皆さん自分自身の心にこのように問いかけてみてください。自分はこんな主から与えられた賜物を喜んで主と兄弟姉妹たちのために用いようとしているのかどうかです。主の姿を覚えて、そしてそのことで自分自身の心をよく吟味してみてください。特に私たちの見るこの8節から10節のところにおいて、パウロは霊的賜物を人々に与えられたそのイエス・キリストの4つの姿を記してくれています。私たちがいつも心に留めておくべき4つの主の姿です。では どのような姿をパウロが描いていたのか、いつものように御言葉をまず読んでそのことを考えていきましょう。今日のテキストの4章の7節からもう一度読みますので、4章の7節から10節のところを皆さん見てください。パウロはこう言ってました。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方なのです。さて、霊的賜物を与えてくださったイエス・キリストに関して、私たちがいつも覚えるべき一つ目の姿、それはこのキリストが勝利者として天に昇られたお方だということです。キリストは勝利者として天に昇られたお方なんだと、まずパウロは教えています。でこのように8節は始めていました。そこでこう言われています。高いところに昇られた時、彼は多くの捕虜を引き連れって。でここでパウロは、今日先ほど読んだ牧会祈祷の中で読んだ詩編の68編、特に18節の御言葉を引用しているわけですけれども、なぜパウロはここで霊的賜物について語っていたパウロはこの箇所を用いたんでしょうか。一体何の意図を持って彼はここでこの詩編の言葉を用いたんでしょうか。でそのことをより理解するためにも、一度詩編の68編を皆さんと共に考えてみましょう。なので皆さん、何かをエペソのところに挟んでいただいて、詩編の68編に移ってみてください。詩編の68編のところを皆さん見てください。で詳しいことはまた皆さんと詩編を一つ一つ見ていくときに考えるとして、詩編68編を大きくまとめるとするならば、この詩編は戦いに勝利される、そんな神様の姿が描かれています。圧倒的な力で敵を打ち負かす、そんな偉大な力を持った主の姿がこの68編の中に記されているわけです。で例えばどのようなことが書かれていたのかって、この詩編はそんな神様に対するダビデの祈りでまず始まっていました。1節から3節のところを皆さん見てください。こうあります。68の1から3に、神よ立ち上がってください、神の敵は散り失せよ、神を憎む者どもは見前から逃げ去れ、煙が追い払われるように彼らを追い払ってください、悪者どもは火の前で溶け去る蝋のように神の御前から滅び失せよ。しかし正しい者たちは喜び、神の御前で小躍りせよ、喜びを持って楽しめって。このようにしてダビデはご自分の主がどのようなお方なのか、何よりも敵を打ち負かされる神だと知っていたからこそこのように祈っていました。また少し飛んでいただいて、19節から21節のところを見ていただくと、19節から21節のところを見ていただくとこうあります。本べきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神、神は私たちにとって救いの神、死を免れるのは私の主神による、神は必ず敵の頭を打ち砕かれる、己の財家のうちを歩む者の毛深い脳天をって。こうして私たちが詩編の中を見るときに、私たちが見ることができること、それはダビデは繰り返し繰り返し神様がご自分の敵に必ず勝利されるお方であること、そして同時にこの方を愛してこの方のうちに身を委ねる者には救いが与えられるんだということ、そのことを教えていたわけです。この方に身を委ねる者には、その主とその勝利される主と共に同じ勝利を喜ぶことができるんだと、そうダビデは繰り返し教えていました。 この方に歯向かうことができるようなそんな敵なんて一切いないのだということ、主はすべての敵の頭を打ち砕かれる、そんな偉大な勝利者、力強い救いの神なんだということ、そのことが教えられていたわけです。その姿が描写されていたわけです。そしてそんな文脈の中で記された箇所が今日のテキストにも引用されている18節でした。18節のところを皆さんもう一度見てください。こうあります。あなたは意図高きところに登り、囚われたものを虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも神であられる主がそこに住まわれるためにって。でパッと読むと何を言ってるのかよくわからないかもしれませんけれども、一体ダビデはここで何を言わんとしたんでしょうか。でそのことについてさまざまな考え方があります。ただし皆さんにここで一つはっきりと言えることっていうのは、ここで言われていること、ここで表されている描写っていうのは、全ての敵に勝利されたそんな偉大な神様が意図高きところに登り、シナイ山に登り、そこに住まわれたんだということ、その姿を表しているということです。全ての敵に勝利された神がシナイ山に登り、高いとこ、意図高きところに登り、そこに住まわれたんだということ、そのこと、その姿をナビではここで記しているわけです。またそれに加えて皆さん、意図高きところに登りの後、囚われたものを虜にしという言葉もここに記されていました。で、囚われたものを虜にしという言葉もややこしいですけれども、でもこれは当時の習慣を考えればなんとなく言いたいことは分かります。この当時の習慣として戦いに勝利した王というのは、自分が戦いに勝利したということ、そして征服した敵が自分の支配下にあるんだということ、そのことを公にするために捕まえた敵を捕虜として引き連れていたわけです。自分が戦いを制したということ、そしてその戦いによって勝利したということを公にするために、敵を捕虜として自身の都へと引き連れて凱旋していたわけです。帰還していたわけです。でその時に王は捕虜だけではなく、敵から勝ち取ったそのような数多くの戦利品であったり、貢ぎ物といったものも共に携えていました。なんとなく想像できますよね。敵に勝利した王がその敵の捕虜としながら、さまざまな貢ぎ物やさまざまな戦利品を持って自分の都へと帰っていくわけです。そしてその戦いに勝利したということを民と一緒に喜びを分かち合っていました。唯一勝利したその者だけが、その王だけがそのように振る舞う権威を持っていたわけです。でこの背景を、この描写を覚えた上で、エペソの御言葉にちょっと皆さん戻ってみてください。エペソの御言葉に戻っていただくと、パウロがここでじゃあこの8節でこの詩編を引用して何を言わんとしていたのか、そのことはこういうことが言えます。キリストは高いところに登られた時、多くの捕虜を引き連れてそこに登られたんだって、つまりキリストこそが全ての敵を打ち負かし、高く天に上げられたお方、全てに勝る勝利者なんだって。キリストこそが全ての敵を打ち負かして、そして天に高く上げられた勝利者なんだということ、そしてあらゆる敵に勝利した私たちの主というのは、その勝利を公にするために打ち負かした敵を捕虜として引き連れていたわけです。捕虜として引き連れて、そして天に凱旋されたわけです。でそのことはコロサイの中でも分かりやすくこのように記されています。コロサイの2章の15節のところに、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたというふうに記されています。 私たちの主は全ての敵に勝利され高く上げられたお方なんだって、皆さん私たちの主は勝利者なんだって、そのことをパウロは言うわけです。この方は罪に対して勝利し、罪の罰である死に対して勝利し、そしてサタンに対しても勝利された、そんなお方なんだって。あの十字架と復活の技を通して全ての敵を完全に打ち負かしたんだって、そして全てのものをご自身の支配下に置かれたわけです。だからこそ、このようにして主が勝利者であるからこそ、私たちはこの主のうちに救いを、またこの主のうちに勝利を見出すことができるわけです。でここで皆さん、私たちが絶対に忘れてはならないことがあります。でそのことをよく考えるために、エペソの2章のところをちょっと見てみてください。エペソの2章の私たちもよく知っている1節と2節のところですけれども、このように書いてます。エペソの2章の1節と2節ですけれども、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたって。パウロはここで生まれながらの私たちの姿を描写していました。私たちの生まれながらの姿について教えていたわけです。そしてその生まれながらの私たちの姿っていうのは、自分の罪過と罪の中に死んでいたんだって。私たちはサタンの支配下の中に囚われていたんだということ、そのことをパウロは教えているわけです。皆さん、私たちが自分自身のことを考えるときに、私たちというのは生まれながら罪や間違いといったものを時に犯すような、そのようなものであったのではありません。生まれながらの私たちというのは、実は良い人で正しいことをたまにすることができる、そんな力を持っていたわけでもありません。聖書がはっきりと私たちに教えてくれること、それは私たちはみんな罪の中に、罪の力の中に囚われていたんだということです。私たちはサタンを主人として生きる、そんな罪の奴隷として生きていたんだって。だからこそ暗闇の中をさまよっている、さまよっていた私たちは、真理をいくら示されようがそれに目を向けることもできませんでしたし、だからこそ私たちは誰一人として清い神様に従おうとも思いませんでした。罪の中に死んでいた私たちは、誰一人として自分の力でその状況を改善することなんてできなかったわけです。皆さん、何てか分かります？なんで私たちは自分の力で何もどうすることもできなかったのかって、それは私たちにはどうすることもできない力に支配され捕らえられていたからです。私たちは私たちにどうすることもできない、その罪の力によって、その死の力によって、サタンによって捕らえられていたわけです。だからこそ私たちには自分にはどうすることもできない、その力を打ち破り、そしてその状態から救い出してくれる、そんな助け主が必要でした。そしてそんな私たちを支配する、そういった力から、そんな支配から支配を打ち破ってくださった、その勝利者こそがイエス・キリストだったわけです。イエス様は勝利者なんだって。イエス様は本来私たちが受けるべき罪の罰を代わりに受けて十字架にかかってくださいました。そしてご自分の言われていた通りに、3日目に墓から復活して、そして勝利者として天に昇っていかれたわけです。パウロは同じエペソの1章の20節から21節のところで、エペソの2章、ごめんなさい、1章20節から21節のところでこうあります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名に上に、すべての名の上に高く置かれましたって。私たちの愛する主は全ての敵に勝利されたんだって。私たちにはどうしようもできなかったその力に、その罪の支配に、その死の力に全て勝利されたんだって。 そしてそれによってこの世界のすべて、その支配も権威も権力も主権も、またすべてのものに、すべてのに勝る、その名が高く上げられた神の右の座にあって与えられたんだって。このような勝利者が神の右の座に今つかれているんだって。この世のすべてのものがこの勝利者の支配下にあるんだって。勝利された方はすべてのものを所有しているわけです。確かに私たちが周りを見渡してみても、そこにはサタンの働きや悪霊の働きというものは確かに実際にそこにあります。しかしそんな彼らも別に好き勝手に働きをなすことができているわけではありません。彼らもすべてこの勝利者である主のもとにあるわけです。この主の支配下にあるわけです。そしてだからこそ、支配下にあるからこそ、来たる日が来れば主によって彼らは火と硫黄との池に投げ込まれていくわけです。なぜそんなことを主ができるのかって、それは主が勝利された王だからだって、そのような王だからそんな権利を持っているんだって。皆さん、私たちはこんな主によって救われたわけです。このような勝利者である主によって、私たちは今同じ勝利者として生きていくこと、そのことが良しとされたわけです。パウロはコリントの中でもこのように言ってました。第2コリントの2章14節のところで、しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいますって。私たちは勝利者と共に生きるものとされたんだって。だとすれば皆さん、主にあって私たちもすでに勝利者の行列に加えられているのであれば、私たちはその勝利を心から感謝して、そしてそれにふさわしい証を立てていくことです。私たちは勝利者として日々を生きていくことです。確かに私たちの生活の中にあって、ある時は罪の誘惑が私たちを襲うことがあります。その誘惑をあまりにも大きく感じて、罪に負けてしまいそうになることもあるわけです。そんな時どうするかって、そんな時は覚えることです。かつて私たちは確かに罪に捕らえられ、罪の奴隷として生きていました。しかし今はもうキリストにあって、義の奴隷として生きるものへと変えられたわけです。罪の力に対してもうすでに勝利されたその主にあって、私たちもそのような誘惑やそのような罪に対して勝利していくことができるんだって。またある時は私たち、さまざまな試練であったり、さまざまな戦いであったり、苦しみであったり、そういった状況に置かれることによって、不安とか恐れといったもの、悲しみといったものが心を支配してしまいそうになることもあるかもしれません。そんな時はどうするかって、そんな時も覚えることです。パウロはこのように言ってました。ローマ書の8章の37節のところで、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですって。パウロはよく分かってました。たとえどんな困難があったとしても、どんな苦しみがあったとしても、どんな迫害を経験していたとしても、どんな命を狙われるような危険があったとしても、パウロは主にあって勝利者として生きていけるんだって、圧倒的な勝利者として生きていけるんだって、そう希望と確信を持っていたわけです。そして同じ主が皆さん、今日私たちと共に歩んでいてくださってるって、この同じ主によって私たちも救い出されたんだって、だとすれば私たちそのことを感謝して生きていくことです。そして何より皆さん、このような勝利者であるこの主が、高く上げられた私たちの勝利者である主が、私たちに賜物を与えてくださいました。私たちはこの賜物を互いのあれで用いることによって、私たちはこの主の 教会を立て上げていくわけです。この主を、同じ主を愛する者として、この賜物を分かち合うことによって、喜んで喜びを分かち合っていくこともできるわけです。皆さん、私たちの賜物はこのようなお方によって与えられているんだって。私たちの主は全てに勝利して天に昇り、今神の右の座に着かれています。こんな勝利者である主が私たちに賜物を与えてくださったんだって、このことを覚えて、この方を覚えて、私たちは生きていくわけです。次に、賜物を与えてくださったそのイエス・キリストに関する2つ目の姿ですけれども、それはこのキリストは人々に賜物を分け与えられたお方だということです。このキリストは人々に賜物を分け与えられたお方だということです。でパウロは8節の続きでこのように言ってました。8節のところで、高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、その後人々に賜物を分け与えられたって、人々には賜物を分け与えられたんだって。勝利された主というのは、この方は私たちに救いを与えてくださるだけでなくて、この方にあって私たちは、私たちがこの主のために生きていくのに、仕えていくのに必要なその恵みの賜物を与えてくださったんだって、そのことは先週も見ました。主は人々に賜物を分け与えてくださる、そんなお方なんだって。で、この箇所を皆さん、この最後の8節の最後を見たときに、ある人はもう気づかれているかもしれません。どうですか皆さん。そうですよね。このエペソの4章の8節の最後の言葉と、先ほど読んだ詩編の68編の18節に出てくる言葉を見比べてみると、そこには違いがありますですよね。どんな違いが皆さんあります？エペソの方では人々に賜物を分け与えられたとなっていて、詩編の方では人々から貢ぎを受けられましたとなっているわけです。分け与えたんだということと、受けられたんだということ、一見すると正反対に思えるような、そのような言葉が使われています。で、こういった違いを見たときに、聖書を攻撃しようとする人、聖書を攻撃してその無謬性を否定しようとする人は、こういった箇所を取って、あ、パウロは間違って引用したんだって、聖書には間違いがあるんだって、そのように疑ったりするわけです。でも皆さん、どうでしょう、果たしてそうなんでしょうか。パウロは間違ったんでしょうか。答えはもちろんノーですよね。パウロは意図的にこのようにしているわけです。じゃあどういう意図があったのかって、そのことを理解する上でも、先ほど皆さんと一緒に考えたその背景というものが大いに役に立ちます。皆さん、ちょっと先ほど見たことを思い出してみてください。戦いに勝利された王の姿です。戦いに勝利した王っていうのは、捕虜として捕らえたその敵と一緒に、彼らから勝ち取ったまた戦利品や貢ぎ物と一緒に、自分の都へと帰還していました。それがその当時の習慣だったわけです。敵から勝ち取って、そのような戦利品を一緒に持って帰っていたわけです。そして町に戻った時に、王様は民と一緒に勝利を喜ぶことだけでなく、自分たちが手に入れたそのいったものを、そういった戦利品を彼の部下であったり、彼らに、民に分け与えることがありました。王っていうのは、戦利品を自分のものとする、そういった権利も、また人々に分け与えるといった、そういった権利も、どちらも持っていたわけです。それが勝利者である唯一王にのみ与えられた特権でした。そのことを皆さん覚えたときに、その姿を覚えたときに、このエペソの4章の最後の言葉を見るのであれば、私たちはパウロが言わんとしたことが何かをよくわかるのではないかと思います。すべての敵に勝利されたイエス様は、貢ぎを受けることも、また人々に賜物を分け与えることも、どちらもできるということです。 この憐れみ深い主はその憐れみでもって、本来そのようなものには与えしなかった私たちのようなものに賜物のギフトを明け与えることができたし、できるお方なんだということです。実際に私たちにそのようにして賜物を、霊的賜物を与えてくださったわけです。でこのもう少し分かりやすくするために、この分け与えたという言葉と、また分け与えられたということと受けられたということ、その違いをに関してペテロが分かりやすく教えてくれています。ペテロ使徒の2章の32節から33節のところに、使徒の2章32節から33節のところにこうあります。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。天に昇られ神の右の座に着かれた主は、まず御父から聖霊を受け、そして人々に約束されていた通りに彼らのうちに聖霊を注がれました。こうして主は恵みによって人々が主のために生きていくのにその必要な助け主を与えられたわけです。だからこのことを覚えるときに、貢ぎを受けるということと賜物を分け与えるということは決して何も矛盾することではなくて、どちらも一貫した行為だということです。受けたものを与えるわけです。そして私たちにはそのようにして主から霊的賜物が与えられているんだって。だから皆さん、そのことを私たちが覚えるときに、私たちはいくつかのことをよく考えることができます。どんなことかって、私たちに賜物が与えられているということは主が勝利されたということです。主が勝利されたからこそ私たちに賜物が与えられています。勝利者であるその主が私たちの上に恵みを注いでくださったからこそ、私たちは賜物を持っているわけです。ですから皆さん、私たちが賜物について覚えるときに、私たちが覚えるべき主の姿というのは、私たちの主は恵みによって、勝利された主は恵みによって私たちに賜物を与えてくださったんだって。私たちが自分自身の賜物を覚えるときに、これは何も適当に与えられたものではなく、勝利したその天に高く昇られた神の右の座に就かれているその主が私たちに最善のものとして与えてくださったんだって、恵みとして与えてくださったんだって、こんな主によって私たちは賜物が与えられたわけです。この方を私たちは覚えて生きていくことです。続いて、霊的賜物を与えてくださったイエス・キリストに関して3つ目の姿、それを見ることができます。3つ目の姿は、キリストがへり下って人となり苦しまれたお方だということです。霊的を賜物を与えてくださったキリストは、へり下って人となり苦しまれたお方だということです。この方はへり下って人となったんだって、そして苦しまれたんだって。パウロはこのように続けて9節で述べてました。9節のところに、この昇られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょうって、ここでパウロが言わんとしたこと、それをまとめるとすれば、こう言えます。彼はエペソの兄弟たちに向かってこのように言うわけです。皆さんって、私たちはこれまで勝利された主が天に昇られたということについて考えてきましたって、それは私たちにとって何よりも素晴らしくて感謝なことですって。でもここで皆さん、少し考えてみてくださいって。主が天に昇られたということ、それは言い換えれば、主がまず地の低いところに下られたということですって。私たちの主はまず地上に来られて、そしてその後神の右の座へ登っていったお方なんだって。パウロは主が天に昇られたということに関して、ということがいかに素晴らしいことなのかについて、そのことをよく分かっていました。そのことについて8節で記してきたわけです。しかしそれと同時に、そもそも主が天に昇る前に地の低いところに下られたんだということ、そのことも同時に同じように大切なんだと、そう兄弟たちに教えているわけです。 で皆さん、この4章の8節から10節のところにはさまざまな難しいところがありますけれども、そのうちの一つとなるのが、このここで使われているこの地の低いところに下られたという言葉、これが一体何を表しているかということです。地の低いところに下られた、この地の低いところっていうところに言葉に関してさまざまな解釈が人々の中にあるわけです。でその中には、例えばある人たちはこの箇所を取って、天に昇られる前の主は地上よりもさらに低いところ、ハデス、地獄へと下られていったんではないかとか、そういった考えをしている人もいます。でそういったさまざまな考え方について、ここで一つ一つ詳しく見ていては時間がなくなってしまうので、今日は少なくともこの言葉が他の聖書箇所でどのように使われているのか、そのことを皆さんと一緒に見てみましょう。この言葉は他のところにも使われているわけです。でその使われ方を見れば、パウロがここで言わんとしていたこと、パウロがここでなぜ地の低いところと言われたのか、そのことをよく考えることができると思います。で旧約聖書の中から3つその例を見てみましょう。まず1つ目に、この地の低いところというのは詩編の63編の9節で用いられています。詩編の63編の9節のところですけれども、ここにこうあります。しかし私の命を求める者らは滅んでしまい、次ですけれども、地の深いところに行くでしょうって。でここで地の深いところって皆さん何を表していると思います？私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くんだって。この地の深いところ、それは死を意味しているわけです。でそのことをよく分かりやすくしてくれるのが次の10節ですけれども、10節にこうあります。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのですって。だからここでダビデが言わんとしていたこと、それはダビデの命を狙っていた敵はみんな剣によって滅んで、そして地の深いところへと下っていくんだって。つまり死んでしまうんだということ、そのことを教えていました。ですからまず一つ目の例から見れること、それは地の深いところっていうのは死を意味しているということです。また同じ言葉は詩編の71編20節のところにも使われています。詩編の71編の20節のところです。でここにもこう書いてます。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、次ですけれども地の深みから再び私を引き上げてくださいますって。じゃあ皆さん、ここでここ使われてますけれども、地の深みっていうのは何を意味しているのでしょう？何を表しているんでしょう？ここで著者が言っていたこと、それは死ではありませんでした。ここで著者が言っていたことっていうのは、この著者が抱えていたひどい苦しみのことをこの地の深みという言葉で表現していたわけです。彼は自分が直面しているさまざまな悩みであったり、痛みであったり、ひどい苦しみ、そういったものから主が自分を再び救い出してくださること、そのことを期待していました。なので2つ目の例から言えること、それはこの地の深みというのは、地の深いところっていうのはひどい苦しみというものを意味しているんだということです。そして最後3つ目に言えることは、詩編の139の15ですけれども、詩編の139の15節のところですけれども、ここではこのように使われていました。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでしたって。また地の深いところで出てきてます。じゃあこれは一体何を表していたんでしょうか？これもその続きを読めばより分かりやすくなります。16節にこうあります。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちにって。要するにここで使われているこの地の深いところっていうのは、子供が生まれる前の母親の子宮のことを言っているわけです。人として生まれるその前のその母親の子宮のことをここで言っているわけです。で こういったこと、こういったすべての3つのことをまとめて考えるのであれば、地の深み、深いところ、地の低いところっていうこの言葉は、死やひどい苦しみであったり、また人として生まれるということを意味している、そう私たちは取ることができます。地の低いところって何なのかって、それは少なくとも死であったり、ひどい苦しみであったり、また人として生まれるということ、そのことを意味していると私たちは取ることができるわけです。そのことを皆さん覚えた上で9節を見ていただくと、9節でキリストが地の低いところに下られたということ、それは勝利して天に昇られる前の死というのは、人としてこの地上に来られ、そしてひどい苦しみ、最後には死を経験されたんだということです。人として地上に来られたその主は、ひどい苦しみを経験し、そして何よりも十字架での死を経験されました。最も輝かしい栄光を受けて天に昇られる、そんな主は最もへり下って、まさに十字架の死にまでも従われていたわけです。でこのことに関してパウロはピリピの中で最も私たちにとって分かりやすい形で次のように記していました。皆さんもよく知っているところですけれども、ピリピの2章の6節から8節のところに、ピリピの2章の6節から8節のところに、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまでも従い、実に十字架の死にまでも従われました。って皆さん、私たちがこの死を覚えるときに、私たちが覚えるべきなのは、この主がどのような形でご自分をへり下らせ、そしてこの地上に来られたのかということです。皆さん、キリストは偉大な力を持った神様でした。この神様は全ての権威を持っている、そのようなお方です。このキリストはその栄光を輝かせて地上に降りてきて、主に逆らう全てのものを一瞬にして滅ぼすことができる、そんな力を持ったお方です。そんな権威や権威を持っているわけです。でもそんな主が、そんな神の在り方を捨てられないとは考えずに、人に仕えるものとしてこの地上に来られました。ご自分を卑しくし、そして実に十字架の死にまでも従われていく、従われたわけです。皆さん、このことをよく考えてみてください。パウロのこの次の言葉をよく考えてみてください。パウロはガラテヤの3章の13節のところで、ガラテヤの3章の13節のところでこう言いました。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。考えてみてください。神の御子が私たちのために呪われたものとなったんだって。さっきのことを思い出してください。キリストは高く上げられたわけです。そんな素晴らしい栄光を、輝かしい栄光を受けるに、それにのみ値する、そんなお方です。そんな神なわけです。でもその神が、その神の御子が私たちのために呪われたものになってくださったんだって。本来受ける必要なんて一切ない、そのひどい苦しみや恥を受けて私たちのために血を流してくださったんだって。皆さん、一体どれだけこの主は犠牲を払われたのでしょうか。一体どれだけこの主はご自分をへり下らされたのでしょうか。でも皆さん、ここで話は終わったわけではありませんでしたよね。主は十字架の上で死に、そして墓に葬られて、それで終わりではありませんでした。先ほど見たピリピの続きでパウロはこう言ってました。ピリピの2章の9節から11節のところで、ピリピの2章の9節から11節のところで、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。 それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。ご自身をへり下らせて大きな犠牲を払い、私たちのために仕えるためにこの地上に来られた主は、その後死からよみがえって勝利者として天に挙げられ、そして全ての名に勝る名がこの方には与えられました。皆さん、こんなお方によって私たちには今日賜物が与えられているわけです。このような犠牲のもとに私たちは賜物が与えられているわけです。だとすれば、皆さん、主が勝利者として高く挙げられたんだということを理解するだけでなく、同時にこの主が地の低いところに下られたんだということを覚えるときに、皆さんどうですか？私たちのうちにはどんな感謝が生まれてくるでしょうか？また主がどれだけのものを犠牲にされたのかということを覚えるときに、私たちはより主と人とのために犠牲を払って生きていきたいと、そうならないでしょうか？皆さん、私たちが賜物を用いて他の兄弟姉妹に仕えていこうとするときに、そこにはいつも大きな葛藤があります。どんな葛藤かって、それは私たちが自分を捨てて犠牲を払って相手に仕えていくのかどうかということです。だって考えてみてください。私たちが互いの間で争いであったり不一致であったり不満といったことを持つときに、そういったものを抱くときに、私たちのうちにはどんな思いや不安や、どんな思いや態度があるでしょうか？そこには何かしらの自分というものがあって、私たちはそれにしがみついているわけですよね。私たちの模範であるこの主は最も輝かしい栄光を受けるのにふさわしいお方でした。しかしそれにもかかわらず、それを捨てて人に仕えるために地上に来られたわけです。主は自分のことを考えたのではなく、私たちのことを考えてくださいました。そしてこの主がへり下って私たちのために自ら進んで犠牲を払ってくださったからこそ、私たちは今を生かされているわけです。今私たちは希望や喜びを持って生きていくことができるわけです。皆さん、だとすれば、私たちの責任はこの主の払われた犠牲を覚えて、そして互いの間で犠牲を払って使い合っていくことです。主がなしてくださったように自分を捨てて、そして使い合うことによって、そこにのみ一致というものは保たれていきます。皆さん、どれだけ主が高く上げられたお方なのか、そしてどれだけ主が低く自分をなされたのか、そのことをよく覚えてください。また今日このメッセージを聞いている皆さんの中に、もしまだイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れておられない方、そのような方がおられるのであれば、どうか今日これまでに聞いてきた話をよく考えてみてください。これほどまでに犠牲を払ってあなたのために死んでくださったこの主の救いを、もしあなたが拒み続けるのであれば、そんなあなたに残されているものはただ燃える主の裁きだけです。主は本来私たち自身が受けるべき罪の罰を代わりに受けて、十字架の上で死んでくださいました。私たちのために主はもうすでにこれほどまでに大きな愛を、大きな犠牲を払ってくださったわけです。そして愛を示してくださったわけです。ですから、どうかこの主に背を向けて罪の中を歩み続ける、その生き方をやめてください。どうか主の救いを自ら拒んで滅びへと進んでいかないでください。この主がなしてくださったことを自分には関係ないことなんだと、そう聞き流さないでください。必ずそれぞれが主の前に立つ日はやってきます。その時、知らなかったとそう言い訳できる者は一人もいません。主の愛はもうあの十字架の上に記されたわけです。その上で明らかにされたわけです。ですから、どうか今日この救い主イエス・キリストを自分の主として受け入れて、悔い改めて、そしてこの方のために新しい人生を始めてください。 私たちの主は全てに勝利して天に昇り、神が右の座に、神の右の座に着かれたお方です。しかし同時にこの方は使えるものとして自らへり下り、この地上に来られました。このようなお方によって皆さん、私たちは賜物が与えられているわけです。この方を覚えて私たちは生きていくことです。そして最後、霊的賜物を与えてくださったイエス・キリストに関して私たちが覚えるべき4つ目の姿、それはこの主が全てのものを満たす主権者であられるお方だということです。この主は、このキリストは全てのものを満たす主権者であられるお方だということです。時間がないので簡潔に見ますけれども、10節はこのように記してました。この下られた方自身が全てのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方なのです。今高く上げられた私たちの主は神の右の座に着かれ、そしてこの世界の全てを支配しておられます。この方は全てのものの上に立つ、その主の主、王の王として君臨されているわけです。そしてそんな方が私たちの全てを満たそうとしてくださっているんだって、私たちに救いを与えてくださり、私たちが主に仕えていくのに必要なその恵みの力を与えてくださり、霊的賜物を与えてくださり、そして日々私たちが覚えるそのような必要さえも満たそうとしてくださっているんだって、私たちを恵みによって救い出してくださったお方は変わらずに恵みを注いでくださっているわけです。皆さん、私たちはこのようなお方によって賜物が与えられています。私たちはこんな主から与えられた賜物を喜んで主と兄弟たちのために、兄弟姉妹たちのために用いようとしているでしょうか。私たちの主は全てのことに、全ての敵に勝利して高く天に上げられました。そしてそれで終わりではなく、私たちの全てを続けて満たそうとしてくださっているわけです。この方を私たち覚えて今日を生きていくことです。さて、今朝私たちは霊的賜物を私たちに与えてくださったイエス・キリスト、その方の姿について改めて考えました。皆さんどうだったでしょう。私たちの主は自らへり下って人に仕え、そして十字架の死にまでも従うためにこの地上に下ってこられました。でもそれだけではなく、この方がご自分が成し遂げられたその救いの御業によって全ての敵を打ち負かし、そして勝利者として天高く上げられていったわけです。そして今なお神の右の座について、そして全てのことを支配しておられるお方です。こんな憐れみ深い主によって私たちは同じ一つの神の家族、キリストの体に属するものへと召されました。こんな偉大な主によって私たちは一人一人その計りに従ってキリストの賜物が与えられているわけです。皆さん、だとすれば私たちの責任はこの主を覚えて、この方に忠実に従っていくことですよね。与えられた賜物が私たち感謝して、それを主と兄弟姉妹たちのために用いていくことです。そのために主は、そのために勝利された主は私たちに霊的賜物を与えてくださいました。それぞれが互いに使い合って、そしてキリストの体を立て上げ続けていくために、皆さん、自分の思いであったり周りの状況に目を奪われるのではなく、どんな時もこの主に心を留め続けることです。兄弟姉妹に仕える時も同じです。誰であろうが、どんな時であろうが、私たちは主が模範と示してくださったように自分を捨て、そして仕えていくことです。私たちは今も生きておられるこの主にあって一つのものとされました。そして何よりもこの方がまた再び帰ってこられるんだって、そのことを、希望を私たち持っているわけです。ですから私たちのために大きな犠牲を払って、この勝利者をいつも覚えて、そしてこの方に喜んで仕えるものとして、私たちますます主に喜ばれる教会として成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。 今日私たちはこのようにして、あなたが偉大な勝利者であること、そのことを見ることができました。でも何よりもまず、あなたは私たちのその罪のために、本来私たちが受けるべきだったその十字架にかかって、罪の罰を受けて、そしてその血を流されました。その私たち、その救いによって今を生かされ、私たちその救いによって罪を許されています。そのことを私たち心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの死がどれほど減り下られたのか、そのことをいつも覚えて歩んでいくことができますように。また同時に、この減り下られた主は勝利者として今なお天高く上げられ、そして神の右の座に着かれています。この方が全てのことを支配されているわけです。ですから、どうか神様、私たち一人一人がこの主の支配を覚えて、そしてこの方から与えられた賜物を用いて互いに使い合っていくことができますように。私たちはこの賜物が与えられたこと、そのことに感謝して、この主のために用いていくことができますように。どうか一人一人あなたが続けて知恵を与え、また力を与え、導いてくださいますように。このような素晴らしい御言葉に心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。